대학원 다 짱!
오케이!
さあ、3月になりました。実は長年ご愛顧いただいております。このコーナーも今月で最終回を迎えようというところ。残すところ4回の1回です。ね、4分の1です、
はい。そうね。おはようございます。
おはようございます。ま
あ、おかげさまで、それこそ丸10年なので、一区切りだなと思って。
ただし、第4金曜夜8時からの1時間の大人の放課後はまだ続きます。
そうそうそう。スポンサーの方々にご参加願ってたんだけど、少しは広げようかなと思って、まあ、1時間させてもらおうかな。本日、2月の27日の収録なんだけど、
28日の収録なんだけど、
気になってるのはやっぱりソ連とウクライナだよね。
いやいやいや、ウクライナとソ連じゃなくて、
あ、ごめん、
ロシアでございます。でも、なんか話によるとプーチン大統領はそのソ連に戻したいというような思惑、
ソ連と言葉が出ちゃったんだけどね、うん、ソ連邦っていうやつがあったわけね。ソビエト連邦っていう USSR っていうのはね、プーチンさんの頭の中にはまあ専門家なる人の意見を聞いていると、あるいはテレビなんかで見ていると、元のソ連邦の時代に戻したいという、つまり、覇権主義、権威主義ってやつがあって、ちょっと習近平さんと似てるけど、習近平さんの方が利口だなっていう、要は様子見ながら適当なことやりながら、結局は覇権、まあ王道とね、覇道っていう言葉があって、本来お天道様の下胸張って歩けってのは王道って言って、だけど覇道っていうのはやっぱり、制覇するっていうぐらいだから、自分の力を誇示しながら力で押さえつけていくっていう生き方で、まさに今プーチンさんそんなことやってんだろうと思うんだけどね。学校教育でその戦争というものに対する、あるいは人権というものに対する教育ってとっても大切な時期じゃないのって、時期っていうのがあって、時を得るっていうかね、まさに時を得る学校教育で、ぜひその今の侵略と、俺らからそれは侵略という見方をするロシアのウクライナへの侵攻、その辺について少しその歴史の先生だけじゃなくてね、いろんな先生方が学校教育でちょこっと触れてくれると嬉しいかなっていう思いがすごくあるのね。大体みんな人間っていうのはさ、自分の感覚でものを喋るから、まあ、ちょっと話が飛んじゃうのかもしれないけど、コロナっていうやつに対策もね、まん延防止法っていうやつを延長しろするっていうような方向で今言ってるわけじゃんね。ところが一方では、まん延防止法っていうやつは飲食店に対してかなりの制限を加える、その代わり税金を使って保障するっていうんだけど、十数件の県知事がまん延防止法の延長は反対だという意見を出し始めた。で、まあ、コロナ自体もね、お医者さんはお医者さんなりの見地からものを言うんだけど、僕ら教育ということに絡んでいる人はね、教育的見地からね、ものを考えるっていうことも必要から、経済界は経済界という環境でものを考えて、それをまとめる行政という人は 100% 納得ってのはないもんだから、ある程度納得するような方向性を打ち出してもらいたいなって思うんだよね。で、実は今日、ウクライナ、それこそロシアの話っていうのがちょっとまだわからないので、どういう方向性になるのかっていうのはわからないので、ちょっと絞ってコロナの話したいんだけどね。実はメーリングリストっていう、全国のお医者さんが自分たちの考えとか環境とか状況とか、あるいはいろんな情報をメールに乗っけてやり取りしているっていうことの、静岡では厚生病院の田中先生がまとめ役みたいなことやってくださってるのね。で、まあ、教育委員会としても田中先生と連絡を取りながらっていうところも生じがあるわけ。で、そういう中で、静岡市立病院の岩井ドクターは、コロナ病棟の責任者なのね。静岡市立病院の中でコロナにかかった人を収容する会があるじゃんね。で、そこの責任者。それから、あと、塩田勤医師っていうのは、再生会の先生なんだけど、それはご自分のお子さんが森下小学区にいるもんだから、森下小とのやり取りなんかでご意見を発表なされてるんだけどね。実はその 塩田先生と岩井先生、まあ、静岡新聞なんかも一緒になってね、いろんな座談会やったりね、静岡新聞のホームページとかいっぱい載ってんだけどさ、その塩田岩井両先生が提案なされた、園と小中学校の過剰な新型コロナ対策っていう題で、まあ、今ちょこっと読むけどね、これらの対策をやめませんか、ゼロコロナは目指さないことが前提です。ウイルスが付着した物品を触った手、指が目、鼻、口に触れて起きる接触感染の割合は極めて低いことが分かっています。という中で、次の過剰な新型コロナ対策をやめませんかという提案。じゃあその何をやめたいかっていうとね、まだ四六時中マスク。で、俺たちも今マスクして喋ってんだけど、運動時や屋外では不要。近くで大声で会話するときはマスクはつけましょう。で、外せるときは外して結構だ。ビニールシートやアクリル板が置いてある。で、今も俺らはこのアクリル板っていうのが目の前にあるんだけど。感染予防に重要な換気を妨げることもある。こまめに拭けないなら、拭けず、帰って。で、さらに手袋。感染予防では、1回ごとの使い捨てが原則。汚れたままの着用は帰って拭けず。で、手袋を着用する場面っていうのは、俺は普段の生活で俺らにはあんまり関係ねえのかなと思うんだけど、個人のハンカチ使用は禁止した方がいいよ。ハンカチの貸し借りやめた方がいいよって言ってんだけど、そんなことも考えることないと。ペーパータオルの推奨や、ハンドドライヤー使用禁止も、これも無意味だ。手を洗った後、バーッと風で飛ばすハンドドライヤーってやつが設置してあるんだけど、で、それは今使用禁止になってっていうか使用しないんだよね。禁止じゃなくて使用してない。で、そんなことをする必要ないって言うんだね。またトイレ掃除の特別扱い。世界保健機関によると、排泄物から感染したという明らかに報告はない。机、椅子、遊具、おもちゃ、のものを消毒していると。現在やってると、拭いてると。でも、米国疾病予防管理センターによると、普段は1日1回の掃除で十分。また薬剤は不要。要は水洗い、水で絞った雑巾で拭けばいい。健康観察カード提出ってこと、これよくわかんないんだけどさ、俺もう子供が小さくねえもんだから。なんかそんなもん提出させてるようなんだけど、感染したこの3人に1人は無症状。今だよ、今。要はオミクロンってやつ。発熱だけでは感染の有無を判別できない。体調が悪ければ休もう。体調が悪いと思ったら休め。で、いちいち検査なんかする必要ないと。子供ね。それから保護者の園内立ち、校内立ち入り禁止ということも無駄だ。感染者が敷地、建物内に入っただけではウイルスは広がらない。で、最後。分散登校。今、分散登校みたいにやってる。子供の7割は家庭内感染だ。教室での感染リスクは低い。で、俺前からね、その街中歩くときにマスクなんかいらないって俺はずっと言ってたんだよね。で、もう一つは、子供がね、やっぱ登下校をマスクしてやるってもう、ものすごい気になるのね。だからその、要はやっぱりさすがに塩田先生、岩井先生がこういう声を上げて、誰でも見れるよう環境にしてくれた。で、実はこれ、なんか静岡新聞だったか、誰でも見れるような環境になってんだよね。だからこれ本当はプリントアウトして、どっかでいっぱい配りゃいいと思ってんだけどね。開業医の深澤先生と堀田先生の大人の時間で1時間、まあそこでも、現実にはマスクってあんまり必要じゃないよって、必要な時はすりゃいいと。で、必要じゃない時は取れと。で、それで十分だって話があって、それからワクチンを打つ打たないって話を言って、子供に対してワクチンを打つっていうことに対するって話は、まあ打つ必要ないという意見と、まあそれやっぱり打った方がいいっていう意見が両方あるという話なんだけども、まあおかげでメーリングリストにそのオブザーバーとして乗っけてもらってるもんだから、やり取りができるようになってね。僕は教育という関係に立場上、やっぱ子供のね、成長に対する阻害の要素は取り除いた方がいいよ。で、それは大人の心配だ心配だって、その要は不安感から子供に押し付けちゃダメだよって、まあ持論があるもんだからね、こんな話をさせてもらってんだけど。 のおかげで先生方もきちっとした意見を言う先生方が出てきたなっていうのがあるよ。だからみんな先生方も自分の立場で考えるから、先生ってドクターね、やっぱりマスクをしろだとか、やっぱりその感染予防しろとかっていう形になるんだけどね、まあそれは分かんないじゃないでよ。まあそういう中で、先生方が今回のロシアの侵攻に対する歴史観話をしてもらいたいということと、過剰な不安は子供に対して与えないようにしてほしいっていうのは、まあプライベートな意見だけど、お話しさせてもらった。